文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は4月22日の生放送。まあ今ね、曲ミスチルかけてる後ろでひたすら牧原の力話をしていた我々。あのね、今日皆さん合唱しすぎですよ。本当に。やめてください。
ライフ合唱部として。
やめてください。ね、包括契約結んでてもしていいことと悪いことだ。本当にもう。
私、応援戦にピアノ弾き語りできます。
あ、大丈夫。僕も牧原の力はピアノ弾き語りできます。
ピアノ部もね。
いや、困る、イフラ
が。ええわ、もうええわ。
補正中ですよ。
本当に勘弁してください。ですね。という、別に今日は牧原の竜樹の話をする回でも、歌詞の分析をする回でもなくて、もはやオワコン、恋愛の平成史ということで、その、まあ、恋愛っていうものに対する、ある種の、その、まあ、スタンダードが見えなくなってきたのかな。うん、なんかそういう、その、時代が、ま、もたらしているものについて、まあ、平成のコンテンツを振り返りながら、まあ、何が、その、恋愛だと思われていたのか、みたいな話を、ちょっとね、包括的に振り返るというよりは、もう、部分部分で思いつくものを取り上げながら、メールも一緒にっていう感じでやってるんですけれども、その中で一個出てきたのが、やっぱりその恋愛の正解を探そうとするときのそのインターネットの関わり方、メール2通読ませてください。今日2通目ですね。ラジオネーム高橋俊明、男性、千葉市。恋愛史からは少しずれるかもしれませんが、最近気になっているのはマッチングアプリです。
はい。
そうですね。世界婚活とか、婚活千本ノックとか、まあ、婚活もののね、コンテンツも最近確かに多いですけれども、うん、婚活ものには必ず出てくる婚活サイトやマッチングアプリ、条件に見合う人を一瞬で探せる奇跡のツールの割にはうまくいかないという実感があります。実感があるのか。数打ち当たるを実践しやすいからでしょうか。ガチャを引く感覚でとにかくメッセージを送りまくって、いくら条件とマッチする人と知り合っても奇跡運命ってのがない分、深い人間関係を築くのが難しいんですよ。寺山修司の格言に、年というのは上辺だけの約束事と何の保証もない情報だけにがんじがらめになっている空間である。いつどこで何をするか、誰と会うか、都市民にとってはすでに決まっていることであり、こんな人生はないのも同じ空虚である、というのがありますが、今の世の中を予言している感じがすごい。いやはや遠征的になってしまいました。そういえば映画ソーシャルネットワークでも、ザッカーバーグは出会い系サイトを作る目的で Facebook を立ち上げていましたね。出会い系サイトの平成史も気になるところです、というメール。それからラジオネームいちご大福。恋愛に対する意識の変化について気になるのは、やはりインターネット、そして SNS の普及と恋愛の関係についてです。平成の30年の間の一番の世の中の変化はネットと SNS だと思うので、恋愛には隠したり秘めたりすることが重要だった気がしますが、 SNS によって何もかもが明け透けにならざるを得なくなったことと恋愛の地位低下には何か関係があるように思います。試験ですが、ネットの普及で自分を見せるツールが増えたことで、モテない自分を意識させられた結果、2000年代にはヒモテが注目されましたが、 SNS その SNS の普及でプライベートがさらにダダ漏れになり、実はみんな大してモテちゃいないってことが明らかになった、もしくは無理してモテをアピールするコストが高くなりすぎたり、恋愛関係をアピールすると破綻してからが痛いという結果、だんだん恋愛がプレゼンスを失ってきたのではないかと思います、という、まあ、SNS や、まあ、ネットの関係が恋愛にもたらしたものという話なんですけれども、まず、あれですかね、出会い系という話がちらっと出てきましたけれども、出会い系って言葉自体はあれですよね、ほとんど、ネット以前にもあって、リクルートが昔出していたジャマールという個人情報誌がござったのだよ。ござったのだよ。95年12月創刊かな？
ジャマール。
ちょっとじゃこ。まあでも、要するにこれは、新聞の個人広告欄というのが、まあなかなか日本の新聞だとそんなに見ないですけれども、まあ海外の新聞なんかにはよくあって、で、この個人広告だ だけを集めた雑誌なんですね。だ今でいうところのヤフーオークションのような売ります、フリマアプリみたいな、売ります、買いますみたいなものから、そのバンドメンバー募集、東方ボーカルみたいなやつから、いろいろなそのジャンルに分かれた、一冊の雑誌だったんですけど、その中の、いわゆるその、交流相手を募集する、ジャンルのところが出会い系って呼ばれてたんですね。で、僕の知る限り出会い、ちなみに僕は出会い系について当時論文を書いているので、それを思い出したというだけなんですが、出会い系って僕が知る限り、多分それ以前には、ほぼ聞いたことがないものなんですけれども、その多分、使われ方も、最初は本当にお友達募集とか、文通友達募集も含まれてたんですけども、相関してしばらくすると、ほどなく、男女の出会い募集になっていくというのが、ありまして、なんとなくこう、匿名の、匿名っちゃ匿名かな、一応、なんか、それはその個人広告なんで、住所を書いて、当時すごいね、住所とか個人広告なので載せて、それで手紙がどさっと来たりとかいうのもあったんですけど、携帯電話の番号、PHS の番号当時、あるいはポケベルの番号みたいなものだけを載せてるような方とかもいて、割と匿名性、そこそこ当時としては匿名性のあったものなんですけれども、その時のその当時の多分盛り上がりとか驚きっていうのは、要するにこうしたそれ以前っていうのは、僕の師匠もフィールドワークをしていたことになっているダイヤル Q2 とかテレフォンクラブとか、明らかに女性は桜で、男性が性的な目的で使っているいかがわしいものっていうのが、いわゆるそういう、なんていうかね、都市の匿名の出会いみたいなものの中にありましたと。ところが、どうもなんかその、ジャマール以降の出会い系、あるいはネットの出会い系もある時期を過ぎてからですけど、急に、あれ?普通にいるみたいな、普通に出会えるみたいなことになっていった時期が、あって、結構そこをまずスタートに考えないとダメかなって感じするんですよね。要するになんかすごい特別な、なんか、じゃあ宮崎くんから言
える。本当にそのね、出会い系をね、扱った、マッチングアプリ扱った作品ですごく多くて、一つには、とある荒川さんの美人が婚活してみたらとか、あと、今、倉本さんが手に持っている、花田奈々子さんっていうのかな、の、出会い系サイトで70人と実際に出会って、その人に合いそうな本を進めまくった1年間のことというですね、長いタイトルの。
これ結構ね、最近インタビューも読みましたけど、割と波乱万丈の人生の中。
で、これを読んでると分かるし、あえて僕が言うまでもないですけど、今の出会い系っていうのは基本的に実名性の SNS と結びついてるんです。ぶっちゃけ言うと Facebook と結びついていて、以前のように、例えばその出会い系用の、なんていうか、そのプロフィールとかで持ったりとかっていうニフなものではなくて、もともとのソーシャルグラフを参考に、出会いを、していこうっていう流れになってるので、そういう意味では敷居がかなり、下がったかなっていうふうに思います。
下がったというか、多分ある種のその安全性みたいなものが確保できるようになったことによって、っていうことですね。
やっぱりそれはさ、2003年のさ、出会い系サイト規制法ってさ、法律ができてるんですよ。だからやっぱそれより前っていうのは、その売買春の温床になってたりとか、いろいろ、トラブルが多かったっていうことで、一つラインが引かれていて、でそうするとその法律に乗っ取った設計をしているサイトなのかそうじゃないのかっていうのが使う側も分かるわけで、真面目に婚活しようかなって思う人は安全な方に行くっていうのがあるかもね。
多分その後プラットフォームがちょっと民営化したっていうか、この中でも自警団みたいな人たちがいて、要は
出会い系サイトのね、
マルチ商法とかね、変な宗教の勧誘とかしないように、こう初期のこのコミュニティが好きだった人たちが、こう自発的にね、そういう変な人たちをちょっと排除するようにこう動いてたりとか、
花田さんの本の話ですね。
そう、あ、すいません、今のこう出会い系サイトで70人と実際に会って、その人に合いそうな本を勧めまくった1年間のことです。
言うのが大変。
その場合の出会い系サイトっていうのは、例えばどういうやつなんですか？大手のやつですか、ね？
これ X っていう、仮名で出てるんだけれども、要は Facebook と連動していて、こう Facebook のこうプロフィールがそのまま反映される感じで、
Tinder とかですよね。
Tinder が出会い 会系かどうかちょっとあれだけど、
そう、 Tinder はもう本当の、うん、
マッチングだよね、
単なる友達っていうのも多いから微妙だし、うん、
ペアーズ、
日本だと
ペアーズかな、
まあ、体感としてもかなりの人数がね、うん、あの友達も使ってるなっていう一方で、やっぱ取材すると、うん、なかなかやっぱそういうマッチングアプリで出会ったっていうのが、うん、あの親とかに言いにくいっていう、ね、う
ん、まあ、それはインターネットで出会ってでもだいぶ言いにくいんですけど、うんうん、これは、うん、あのまずマッチングアプリについては塚越に聞こうか、うん、ま、アプリってことはスマホなんだね。
そうですね、スマホが多い、
マッチングサイトではあるんだけど、うん、基本的にはアプリ経由のものが多くて、うん、今ちらっと名前の出た Tinder っていうのは、まあ、アメリカ
発のアプリで、簡単に言えば自分の登録している情報があるわけですね。まあ、Facebook につながっていて、で、近くに例えば1キロなり3キロなり地に、同じアプリを持ってる人が、で、いろいろ条件があって、そうすると、まあ、顔が出てくるわけですよ。はい、そうするとね。で、それで、いいと思ったら、右だか左にスワイプって、まあ、ちょんちょんってやるわけです。それが OK か×かで、で、OK になった人。で、相手も自分のことを OK にしているっていう、マッチングが成立した時にメッセージのやり取りができて、そこで、まあ、友達になりましょう、会いましょう、ご飯食べましょうとかっていうことができるっていうふうに、うん、まあ、なってるものなんです。
これでもアメリカなんかでは割とその都市部の、まあ、ショートな出会いというか、
うん、
まあ、あの、ワンナイトラブですよね。
うん、もうそうですし、まあ、本当に多分、なんか最近ほら、コーヒーミーティングとかってよくあるじゃないですか。本当にコーヒー一杯飲む時間だけ喋りましょうみたいな、そういうもうちょっとカジュアルな、その恋愛また別にして、あの、なんかそういう異業種の人と喋りたいみたいなことに、はいはいはい、まあ若干使われるそうなんですけど、一つだけ言っとくと、最近 Facebook っていうのは、ケンブリッジアナリティカっていうところに情報が不正に渡されてて、まあさらに政治的な問題がいろいろあって、その Facebook の個人情報っていうものが、まあ政治に使われやすいと。データ分析でその人の。
というか、そもそも Facebook ちゃんと管理してんのかと。
そう。で、公聴会にいて、マーク・ザッカーバーグさんは、上下公聴会で10時間ずっと喋っていたりとかして。
僕の情報も流出しましたっつうね。
そうなんですよ。その中に入っていたんですよね。で、そういうことになって、Facebook の実名を持っている情報があまりに世の中に出てしまうと、うん、それを分析して公開していない情報まで、例えば自分が白人なのかアジア人なのか、性的指向 LGBT なのかどうなのかとかですよね、うん、あるいはもう特定の支持政党を書いていなくても分析できる、うん、もっと言えばその体調が悪いとかどうとかっていう時にもう、まあ、要するに人間の心に直接アタックすることができるっていうふうに言われているので、うん、あんまり公開するのもどうなのかななんちゅう話には今なってはいるんだけど、
まあ、ケンブリッジアナリティカが本当にそれをできるかどうかについてもあの、ね、議論はあるんだけど、まあ、そのぐらいプライバシーのその情報っていうのが、まあ、あの敏感になってきた2018年なので、今後は分からないけど、でも日本にももちろんマッチングアプリあるわけですよね。
今にもいっぱいあります。まあ、あのペアーズとか、うん、まあ、中先生を一番お詳しいと思うんですけれども、
基本的にはその掲示板、あのあれですね、出会い系サイトってアプリって掲示板型と、まあ、なんていうのかな、プロフ型っていうふうに分かれてて、うんうん、で掲示板型の方、まあ、これあのチキッチ、あの荻上チキ君も書いてるあの話なんですけど、掲示板型の方には、まあ、今だったら LINE とかカカオトークとか、うん、そういう連絡先を登録しといて、うん、でも個人情報はまあどこまで載せるのかっていうのは、まあまあ場合によるよねっていう感じですよね。でそれに対してプロフ型っていうのは、あの割とこう自分の情報を細かく入れることができるっていうのが、そうプロフィールを、で、あのどういう人が好みだとか、うんうん、タバコを吸うとか吸わないとか、うんうん、あれだね、デートの時には割り勘がいいかどうかとかね、うんうん、そういうの選べる。
酒を飲む飲まない
って結構でかい、結構でかいです、それは。うんうん、で、まあ、なんでこんな詳しい方の某企業さんと今ちょっとコラボしてビッグデータで分析してるから詳しいんですけど、で、あの、それで、あの、やっぱり最近のアプリの、あの、一番の特徴っていうのは、マッチングっていう機能が新しくできたっていうことなんですよ。うんうんうん、で、そのマッチングっていうのはどういうことかっていうと、その登録したら、ビャーっと、己の条件に合う異性がビャーッと出てきて、それに対していいねが打てるわけです。そしたらいいねが来たよって言われて、で、そのいいね来てくれた人に対してこっちもいいねって思ったらいいねを返すと。そうするとマッチングになって、お互いにあのアプリ内でチャットができるようになるわけなんです。で、それがあの課金の対象になってるわけね。
チャットしようと思ったら、ここから有料になります。
まあ、あの、ちょこっとならできるよとか、あといいねを送る回数がどこそこまでは上限いくらですよとか、そこが課金になってるわけ。
そうだプレミアム会員とかいろいろある。
全くその利用したことがないので、あのプロフ型でそのマッチングというのが全く想像がつかんのだが、人々は自分の条件に合う人をマッチングしてくれるときに、その条件が分かっているの、みんな自分の なんか、ね、要するに結婚相手に求める年収と、うん、その恋愛の相手に求める条件って、なんかちょっと質が違うじゃないですか。うん、そこでどんな条件を挙げるんですか、
う
ん、
そうそう。私がやってるのは恋愛じゃなくって、結婚の方が、
婚活アプリ
の方がメインなんだけど、そうするとやっぱ年収は一つ効いてくるっていうのはあります。
まあね。
で、あとはね、もう一つ意外だなって私が思ったのは、アプリなんだから、日本中とさ、交流すればいいじゃんとか思うけど、うん、やっぱり近場同士で。マッチングするっていうのがある、まあね、だけど恋愛の場合には、まあ、ちょっとこれ聞いた話なんだけれども、うん、趣味が合うかどうかとか、うん、そういう風な方が聞いてきていて、うん、やっぱタバコを吸うかとか、まあね、お酒を飲むかとか、うん、そういうのは、婚活アプリの方では割と重要視されるけれども、うん、恋愛の方ではあんまり重視されない
どちらかというと話が合うかどうか、
そうそう、使い分けがやっぱりあるみたいな、ね、
だからその条件って言ってもその結婚婚活だとまあ割とかっちりしてるけれども、うん、恋愛だとどちらかというとアプリにマッチングしてもらう感じなんですかね。こういう人じゃないとダメっていうよりは、うんうんうん、なんかそういうの登録しとくと、
ね、足切り的なイメージだね。
おう、おう、
ね、
足切り、
足切りですね。
こ、要するにその何 NG リストだ。
いや、まあ、まあ、フィルターで、OK ラインだけ上がってくるっていう。
フィルタリングされた上に出てきたやつを最後は目視で確認。
うん、そう
それがどうだろうな。この写真の写り方だと、
そうそう多分
持ってんな、みたいな。
正直、ちょっと太ってるなと
か。まずは足切りをされないことが重要なわけですね。
うん、なんだけど。
受験みたいな。
あとは、親指がどのくらい上手
なんだけどね、
要するにどういうメッセージを送れるか。
これがまさにビッグデータの面白いところで、普通の社会調査だったらやっぱり年収600万がね足切りだとかなんとかと思っちゃうんだけど、うん、マッチングが見れるからそういう絶対基準じゃなくって相対基準だっていうことが分かってくるわけ。
むしろだから年収大事なんだけど、そうそう、あまりにその年収って考えすぎるとうまくいかないから、そうそう、逆に年収ちょっとぼやかしといて、そこ忖度しといて、他のとこで見るみたいな、なんかパラメータが変わって、
相対基準が今分かんなかった、
うん、だから例えば800万の人がダントツ人気かというとそうでもないわけ。
うん、
でそれよりも女子から見たらちょっと年収高め、自分より高いっていうのが例えば人気がある。
なるほどなるほど。
だからそれは800万以上じゃなきゃダメだとか、600万以上じゃないと結婚できないとかっていうような従来の、
ね、
そうそうそう、社会調査的な結果ではなくて、マッチングを
分析することによって分かることだね。要するにその全体としてどこにその人が集まるかとか、うん、人気になる人は誰かっていう視点じゃなくて、私に合う人だから私の身の丈とのその距離感でしかないわけだな。
そういうこと、そういうこと。
なるほどなるほど。それがまあそのマッチングアプリっていうものの、そのまあ特徴だとして、今日喋ってる話っていうのはその恋愛のそのまあその中身というよりも、まあ憧れの対象としてのその恋愛イメージっていうのがあって、これがなくなったというよりもよくわからなくなったっていうことがまあなんとなく見えてきたと。でよくわからなくなった、でよくわからなくなったので、その恋愛っていうものも多分わかってないから、私の恋愛合ってますかみたいな風に疑問を持つ人が増えたという話まで来ました。でマッチングアプリ割とでも流行ってるんでしょ。
流行ってると思う、
ね、流行ってるし、どのぐらいの人が利用してるとかデータあるんですか。あ、
それはちょっとよくわかんないけど、世の中
全体では
もうかなり伸びてるっていうのは各企業ともに言ってますね。ま
あ、ワンアプリあたりでも本当にもう万とかいうことじゃない、
うんうんうん、まあまあそれはだいぶ
もっともっとあるとかっていうことになってくると、うん、要するに恋愛離れみたいな話というよりは、恋愛の作法がわからなくなった人たちが何をしていいかわからなくなっている一方で、どうもなんか恋愛なるものが存在して、それはしたいと思ってるのかな、いやこれはもう別にデータないっていうものだから思ってんのかなっていう。
間違いなくそうじゃないですか。だって恋愛が、今日もいろんな方がメールくれて、恋愛オワコンだと思いますとかって、わざわざメール書いて言ってくるってことは、それだけ恋愛のこと気になるっていうことじゃないかし、なんか別に裏返し、それ悪い意味で言ってるわけじゃなくて、やっぱ裏返し気になるってことはそうだし、まさにそのまあ最初にそう言ったんですけど、恋愛ってそのフォーリンラブみたいな、落ちるみたいな意味もあるし、その自分では操作できない強い力だみたいなことを昔は言われていたわけですよね。でその持ってき場所がよくわかんないんだけれど、わかんなくなってるんだけれども、若い人だってそのいろんな恋愛の映画とか見ながら、なんかこうそういう力をどっかに使いたいみたいな。だから今はその ストレスは高いくせに希望は少ない社会だから、どうしていいか分かんない、うん、何かに力を注ぎたいっていうことは多分持ってるんじゃないかなっていうのが僕の想定ですけど、
だとするとよ、つまり それ恋愛じゃないとダメですかっていう話はやっぱりあり得て、
だと思いますね。
まあ、恋愛以外のものに、いや、まあ、分かんないけどアイドルでもいいし、なんか分かんないけどなんか仕事でもいいし、なんかいろんなものにその情熱、まさに恋愛的な情熱をなんか注げるようになっている気もするから、その中で恋愛ってすごい特権的っていう言い方するけど、特別なのどうなのっていうのがやっぱ気になるところで、なんかマッチングアプリ、いや俺の予想はね、マッチングアプリってそんなず、なんかめっちゃずっとマッチングアプリとして流行んない気がするんだよね。あるとすれば Facebook とか Twitter とか LINE とかのその延長で、何こう、パートナーもできるかもしれないプラットフォームとして生き残る方向に行くのかなと。婚活アプリはまたちょっと別なような気もするんだけど、昔から結婚相談所とかはあるから、なんかマッチングアプリそのものは多分そういうコミュニティとして出来上がったものの中から恋愛になってもいいよっていうアプリの方が、
Tinder がまさにそうだと思うんですよね。 Tinder は正直最初はもうワンナイトラブ用だみたいな感じで
思ってた俺も、
本当にね、なんかもう変なこと考えてみたいな感じだったけど、やっぱりもうちょっとフラットな、いい意味でも悪い意味でもフラットになって、コミュニティ志向みたいな感じになってるようにはあるから、
まさにさっき話題になってたその花田七菜子さんの、まあ、出会い系サイトで70人の実際にっていうやつもそういう話なんですよ。まあ、確かにセックス目的で近づいてくる人とかもいるんだけど、この人はずっと会った人に本をやたら進めまくるという、まあ、元ビレッジヴァンガードの、方なんですけど、まあ、そういうような活動を通して、まあ、結構そのアプリ内で人気が上がってくるっていう話なので、そう、別にその特に恋愛を必ずしなくちゃいけないっていうわけではないっていう、
いや、そこはでも男と女ですごい俺違うと思うんですよ。いや、男はなんだかんだ言ってエロいことしか考えてないと思う、ぶっちゃけ、女の人はもう逆なんですよね。で、俺の友達でずっとナンパをしている友達が何人もいるんですけど、やっぱその子たちに聞いてもやっぱりすごいこうもうセックス目的と、じゃなくてなんか精神修行みたいになってるタイプで、精神修行タイプの方はコミュニケーション結構継続して女の子とあるんだけど、やっぱりなんかそのちょセックスの方はトラブルが意外とあったり、向こうから警戒されたりして、でそれはやっぱそのトラブルっていうのはあれなんです、大体女の子は私そんなつもりじゃなかったみたいなことなんですよ。
本当そんな話超怒るんですよ。
そうですよね。
来た来た来た。
本当に最近すごくて、
どうしたどうした。
もうそうね、あれ普通のね恋愛の相談なんですよ。好きになった人と付き合ったけど音信不通になったとか、ね、そういう、まあ、やり捨て的な話で、その彼とどこで知り合ったんですかって聞くと、アプリですって、もう Tinder 最悪なんじゃないかみたいなイメージになっちゃって、っていうのもなんかいろいろ聞いてると、なんか、まあ、その男女が多分違うと思うんですけど、まずまあ、マッチングした時の、なんか、依存し、楽しいんですって。あ、マッチングしたみたいな。なんか
まず、感覚でね、
なんか、昼休みとかに、こう、いっぱいいいにしといて、そうそうそう、次のこう、休憩時間に、
開けてみたら、
なんかもう脳がピョンってなるみたいな、
そういう、
まあ、通知マークがいっぱい来てるみたいな、そういう、ドーパミン的な楽しさもあるし、
それはね、もうアプリの宿命ですよね。
今スマホゲーム依存症って本が出ましたよね。精神科医の樋口なんとやさんっていう方が書いてた本で、要するにソーシャルゲームも、昔のプレステみたいな自分で やるゲームじゃなくて、ソシャゲって課金だから、いつまで経っても終わらないじゃないですか。新しいものが常に出るから、こう依存症っぽくなっちゃう。
依存症ビジネス。
ガチャを引いた、でもね、そこだから、そのTinder のマッチングとかマッチングアプリのマッチングはガチャを引いたなのかどうかっていうのは個人的にはちょっともうちょっと掘り下げてもいいと思うんだけども、一回曲を挟んでまた合唱案件を合唱案件を持ってき
ちゃったんで、ちょっと僕福山雅治の歌をやりたいんですけど、なんか今でこそほら家族になろうみたいな歌を歌ってますけど、やっぱり初期っていうかもう恋愛の曲ばっかなんですよ。
シアンに憧れて長崎から
地元の歌 星ですよ。
この曲はですね、はい、中学時代僕がちょっと振られた時にですね、うん、振られた日の夜にこれをなんか100回ぐらい聞いたんじゃないかと、もう永遠に終わらなかったんじゃないか夜がぐらいですね、こんな感じで、その人が好きだったなとか思ったんですけど、本当にね、人好きになる普通、なんていうんですか、90年代っぽい歌です。
ね、
はい、もう歌詞をね、もう
合唱やな。
聞いてください。福山雅治さんでメッセージです。
ああ。